今日は来てくれて本当にありがとうございます。
Thank you very much for coming here today.
お待たせしました。
はい。じゃあ、リチャードさんへの質問のところから順々に聞いていきたいと思います。
So we would like to begin with your interview.
Okay.
はい。そっか。一番目だから今井さんがこれしてみましょうかね。
She wants him to ask your first question.
じゃあ、いつぐらいからですね、こういう精神世界のようなものに興味が出てきたんでしょうか、リチャードさんは。
When did you begin to be interested in spiritual exploration?
My first memories of this were when I was probably 7 or 8 years old.
最初に記憶しているところでは、7歳か8歳の頃です。
In retrospect, what I was having when I was that age was reoccurring dreams of a past life experience. I didn't know that at the time.
今振り返ると、今になって分かることなんですけど、当時は分からなかったこととして、繰り返し多分過去生の経験の一部ではなかろうかと思うものを夢に見てたんです。
I kept on seeing myself lying next to a Civil War style cannon, feeling a Civil War style cannon, big gun.Civil War in America from the 1800s. Feeling like I was mortally wounded, and there was a priest leaning over me with his Bible, reading me my last goodbyes. And I had that dream several times when I was very young.
数回、夢の中で出てきた光景があるんですけれども、1800年代に起こったアメリカでの市民戦争のことなんて思うんですけれども、大きな大砲の横に自分が横たわっていて、そしてもう今、死のうとしていると。その自分に向かって、横に牧師さんが立ってバイブルを読んでくれている姿が見えていました。
And you know, I tried to talk to my father about it, tried to explain, and he didn't know what it was, and it was just, it just, you know, to him all I could say to my father at that time was, I'm afraid of dying, and he didn't, you know, I couldn't.
一生懸命ね、お父さんこんな夢を見たんだと、自分の父親に自分の経験について話そうとするんだけれども、どうしてもお父さんは分かってくれなかったんです。自分はまるでその夢を見ることによって、今の自分も死ぬんじゃないかという恐怖を抱いてたんですが。
So that began a long process of exploration.
そのあたりから自分の探求の長い過程が始まったんだと思うんです。
Because nobody knew, nobody could answer my question, so I had to find out.
なぜなら誰も自分以外に自分の質問に対して答えを出してくれる人がいなかったので、自分で答えを見つけざるを得なかったというのが実情だったからです。
And you know, when I was a teenager, I was always interested in psychic things. You know,
10代の頃常にサイキックな出来事には興味がありました。
And I would, you know.My mother always used to come and I would always counsel my friends. I was always on the telephone counseling my other teenage friends.
父親が自分に言ってくれたんですけれども、あなた、よくその同じ同年代の10代の友達の随分電話でよく話し相手になっているじゃないと、いうことを母親が自分に指摘してくれたんですね。
And I think the big shift occurred for me when I decided to take transcendental meditation, TM, when I was about 17.
そして17歳の時に自分が、超越瞑想、TM 瞑想を実際に実習した時に、そのあたりで一つの大きな変化があったように思います。
That was when I really started getting really interested in this kind of stuff.
その頃がいわゆるこういった精神世界に非常に意識的に自分が興味を持った、最初の頃だったんじゃないかと。
その先もお願いします。
And would you talk about what happened after that?
I started to channel when I was about how old was I? About 25.
チャネリングを最初に始めたのは自分が年齢で25歳の時だと思ってます。
But between, you know, my college years and the age of 25, I would have a lot of friends who were interested in psychic phenomena and channeling and meditation. Most of the people that I knew were really interested in this kind of stuff. And most of our activities and discussions and social things would be, you know, would have something to do with this kind of activity.
でとりわけね、その大学生時代から25歳ぐらいまで間だったんですけれども、自分の身近な友達というものがほとんどの場合サイキックな出来事とかスピリチュアリティとかそういうことの探求に興味があったんですね。ですからお互いが話題を何かの話題について話をするとき、ほとんどそういうことについて話をしていました。
それでじゃあその頃からチャネリングを始め、実際にエクトのチャネリングを始めるようになった、あたりの周辺のことを。
So then would you talk about how you began to channel Ecton energy?
I'll try to give the reasonably short story here.
比較的話を短めにまとめられたらいいと思うんですけど。
Some of these friends that I was hanging out with, they were original participants in the Seth classes where the information from Seth speaks came from.
で、その頃自分がさっきのほら大学時代から20代の25歳ぐらいまでの間なんですけれども、その頃自分がよくやり取りをしてた友達というのが実際に、セスに関わりがあった人たちであったと。
And you know they would talk.To me, sometimes about their experiences, and I knew nothing about channeling at that time. I found it pretty interesting, but you know, not a big deal.
当時、そういった友人の何人かがチャネリングのことについて自分に話をしてくれたりしたんですが、当時の自分はチャネリングが何かに関してあまり知識がなかったので、まあただ聞いていたんですが、でも興味がそのうちに出てきたんですね。
So I think that got my interest up. You know, started to develop my interest.
まあ興味が湧いてきたんです。
And then I think this story is in my first book. I was sitting at my friend's electronic typewriter one day practicing on it. It was new, and all of a sudden something took over my hands and said something like, "Hi, I'm going to be introducing myself to you soon."
で、そのことは一冊目の本の中にも書いてあったかと思いますが、ある時に、自分の友達が電子タイプライターの新しいものを買ったんです。その電子タイプライターは自分も打たせてもらってたんですが、それをしている最中に、手が勝手に動き出して、そして、こんにちはと、私はもうすぐ自分自身の自己紹介をするので待っててね、というような文章が打たれてしまったと。
It's not like I was unfamiliar with the concept of sharing energies or spirits with my physical body or communicating non-verbally with other beings from other worlds, other dimensions. You know, I had some degree of familiarity with it.
でもちろんその時はすでに、自分自身の体が自分だけではない他のパーソナリティとかエネルギーと、分かち合うことができる性質があるとか、あるいは他の世界の存在と、コミュニケーションしたり、言葉のないコミュニケーションであったり、言葉を通してコミュニケーションするということに関してある程度馴染みはあったので、そんなにあの大きな驚きではなかったです。
But to do it and to have it happen so suddenly without my conscious permission was shocking for me.
でも自分が意識的に、選んだと。いう覚えはなかったにもかかわらずそのことが比較的突然に起きたように見えたのでそのことに関してはショッキングでした。
Part two of the beginning of Ekton's story.
そしてエクトンとの関わりの初めのパート2の部分に入りますと。
I think it's also in my book.
それも本に書いてあるかと思うんですが。
I was studying hypnosis and hypnotherapy and one of my friends was practicing hypnosis with me, leading me into a hypnotic.
自分はヒプノセラピー、催眠療法を学んでまして、その過程の中である時、自分の友人が自分自身を深い、催眠状態に誘導してくれてたんです。
はい。And I was in a very deep trance, and all of a sudden I got a very strong sense that there was some energy, something in the room.
そして自分が深いトランス状態に入っている時、何か非常に大きなエネルギーが部屋に来ているなということを感じました。
I got the feeling it was very powerful, very benevolent, and I got the feeling that it wanted to drop into my body.
とてもパワフルな、そして感じがいい質のエネルギーで、自分の体と交流を持ちたいという意思を持っている印象を受けたんです。
And I just figured, okay, why not? You know?
なので、自分としては、OK、それじゃやってみようと思いました。
What do I have to lose? Just eternal possession, that's all.
何も失うことはないだろうと。まあ、起きたとしても永遠に取り憑かれたままになる程度ということでやろうと決めました。
So I let this energy come into my body. I was lying down. It felt like my energy got squished into the back of my body. Ekton came into the top of my body and started to speak in a very slow and laborious way to my friend who was guiding the meditation.
で、自分はその時横になってたんですけれども、まるでエクトンのエネルギーが上から降りてくるにつれて、自分自身のエネルギーはちょうど体の下に押し出されるような感じで、エクトンのエネルギーが自分の体に重なってきました。その後、自分の言葉でエクトンが非常に拙い感じではあったんですけれども、話し始めたんです。
Introduced himself as Ekton.
自分自身をエクトンと自己紹介をしました。
Mentioned a few things to my friend about him thatI did not know, so as to help my friend realize this was not Richard pretending to be Ekton.
そしてその後、エクトンは自分を誘導してくれていた友人のことについていくつか話をしたんですが、その話をした内容はリチャード自身としては知らないことでした。それによって友人が、あ、これはリチャードのふりをしている何かではないなということを確認するのを多分手助けしたんだと思うんですが。それが始まりですね。
Six months after that, after lots of practice,I did my first group workshop, and that's when it just all kind of started very quickly.
その後6ヶ月間ぐらいはかなり集中的に練習を続けたんですけれども、初めてそういう出来事があってから6ヶ月目に初めてグループセッションをやりました。
チャネリング、じゃあ初め 今はだいぶ感じ方変わってらっしゃると思うんですが、初めチャネリング始められた時どういう感じ方をしましたかっていうか。
So, how was your channeling experience in the beginning? How did you feel? Of course, now you have different feeling, but in the beginning, how was it?
Difficult.
困難な感じが伴いましたね。
It was difficult to not have an opinion. How can I say? It was difficult determining what level of consciousness that I could be in to channel effectively.
つまり自分が有効にチャネリングをするためにどういった意識のレベルにあればいいのかを探ることが大変でした。
It was difficult to be confronted with the opinions of Actan that did not match my opinions at all about how life worked or what's important.
または人生がどのように機能するのか、何が大切なのかということに関して、エクトンの提案しようとしてくるエクト、意見と自分の意見とが一致しないとき、その時もやはり困難に感じました。
It was extremely difficult to demonstrate it to other people, especially in a group environment. I just was terrified.
そしてとりわけ、チャネリングを他の人々の前でやるということに関しては、最初は非常に難しかったです。
For the first couple of years, I just, every time I would do a group workshop or something, I'm just shaking my boots.
最初1、2年ぐらいは、人前でグループセッションをするたびに、その前はやはり非常に緊張しました。怖かったです。
It was not easy. You know, some people would say, oh, well, this is great that you can do this. You're helping other people. You know, it looks like it could be a good job. You must be so lucky. And my feeling was,
周りの人の中にはね、あなた素晴らしいことができるじゃない、これをいい仕事に結びつくわよとか、あるいは他の人の助けになってるんだから素晴らしいね、そんなことができてっていう人はあるんですが、自分自身の気持ちとしては全くそういう感じじゃなかったと、そういう気分ではなかった。
I found that my attention was focused more on Acton's strange things that he would say as opposed to the 99% of the reallygood things that he would say. You know, anytime that there was something that I questioned or maybe wasn't as accurate as I would have liked it to be, that's what I focused my attention on. What's wrong with this? Instead of the 99 that was really good and really accurate and really helpful.
どちらかというと当時はエクトンが言うことの中の 99% ぐらいは自分としても納得がいく、非常に助けになるものだという感覚があったんですが、当時の自分の傾向として残り 1%、 自分が疑問を抱いたり、あるいは納得がいかないと感じることにフォーカスする傾向があって、何がおかしいんじゃないかとか、そういうふうに思う傾向がありました。
あのチャネリングをね、その88年ぐらいを境にチャネリングをする人がたくさん出てきましたけれども、いっぱい辞めてしまったのはやっぱりその人たちが辞めてしまった人が多いのはその辺が理由なんでしょうかね。
日本のこと、
日本もアメリカも、
I'm talking about situation both probably in Japan and America、beginning somewhere around 1988 lots of people began channeling process and after that many of them stopped channeling、mm-hmm. So do you thinkthey stopped channeling by similar reason to what you have experienced?
Because it's too difficult?
Yeah.
That could be definitely one of the reasons, for sure.
やめる一つの理由にはなっているでしょうね。
What I find is a lot of people get into the channeling or learn to channel with great enthusiasm and then realize that either number one, it's too difficult, number two, it's too difficult to channel clearly, or number three, they getin trouble with their family and friends who think they're just so completely weird and they should stop doing this kind of stuff.
まあ最初チャネリングを始められる方の場合は、かなり情熱を持って始められるわけなんですが、実際やってみると想像したほど簡単なものじゃないということが実感できたり、または明確にチャネリングを続けるということが困難だと感じたり、または自分がやっていることが自分の友人とか家族の周りの中であまり受け入れられなくて、そういったことが理由で、まあその後チャネリングを続けなくなるということになるんじゃないかと。
What I saw most often was unclear channeling.
一番その理由の中で自分が頻繁に目にしてきたのが、チャネリングが明確ではない質になってしまった場合ですね。
The most common form of unclear channeling is making a prediction, a bold prediction, it doesn't come true. At that moment, you lose all trust.
そして、
that have trusted you. At least that's what I observed.
その中の一つの事例として、その明確じゃないチャネリングの一つの例なんですが、あることに関してかなり大胆に明確な予言をすると、予測をすると。そして実際にその時になったけれど、それが形通り現実にならなかった。予測した時には随分人の興味も引くんですが、当たらなかった時には、信頼を失ってしまうと。そういうことが一つの大きな原因ではなかった。
でもあんまり予測とか予言とかされないですよね、具体的なこととか。
Ecton do not do much prediction.
Generally no, and if he does, he always adds a disclaimer that this is a possible or potential future. That's how he always deals with it.
まあ、全体的にあまりする方ではないと思いますね。で、もし予測めいたことを言う場合には、必ずそれに、これは一つの潜在的な可能性でしかありませんという言葉を付け加えるんじゃないかと思います。
He rarely speaks in terms of absolutes. That's just not the way the universe operates, according to the way he perceives it.
ですから絶対的にこれはこうでし、こうにしかなり得ないという表現はしないですね。なぜなら宇宙はそのようには機能していないということだからです。
リチャードさんの、そのお仕事っていうのは、エクトンのチャネリングを通じて、カウンセリングっていうことを行われているわけですけども。
So I basically understand your job is providing counseling through channeling Ecton.
That's how I see myself.
はい、自分もそのように見ています、自分のことを。
はい、それで、エクトンの、その対話の手法というかね、彼のやり方で、彼のやり方はどうですか、どのようにクライアントに作用してますかというか。
From the point of view, what is Ecton's method of communicating with his client from your observation and how effective has it been?
So many ways I see him communicate.
彼のコミュニケーションの方法にはいろんな形があると思います。
This is kind of a tough question.
難しい質問ですね、少し。
Sometimes he speaks very, very firmly to a client, to help them get through whatever blockages. Almost like a oji-san, grandfather type.
時にエクトンがクライアントの方に話をするときに、こう非常に確固たる態度でというのか話を持ちかけてくることがあります。それはクライアントの方の持っているブロックを解放することを手助けしようとしてそうなるんだと思うんですけど、ちょうど雰囲気としてはおじいさんがですね、愛を持って、誰かをこう手助けしてあげようとして話すような感じと似ています。
Other times he speaks very, very gently and softly to a person, especially if they're particularly sensitive or they're fragile at that moment.
または相手の方が特にセンシティブな状態であったり、あるいは傷つきやすいような状態でいらっしゃる場合は、コミュニケーションの持ちかけ方が非常にこう穏やかな優しい形になることもあります。
I know for a fact that he tunes into their energetic field and constructs his communication based upon what he senses about their energetic field.
どうやらエクトンはまずそこにいらっしゃるクライアントの方のエネルギーフィールドに最初にチューニングして同調して、そこから彼のコミュニケーションの仕方というものを組み立て始めるようなんです。
Sometimes I know he gets pictures and images of their past, potential futures. Sometimes I get a sense that there's other beings around the person that he's talking to. So he gets in lots of information from many different sources in relation to that person.
そしてその方に関する情報の得方なんですが、いろんなところから情報をエクトンは得ているようなんですね。自分の経験では時にエクトンはその方の過去の経験と思われるようなイメージを見たり、あるいは未来の可能性のイメージを見たり、またはその方の周辺を取り囲んでいる目に見えない存在たちから情報を得ていることもあるようです。
And he this is not a passive experience. He doesn't just tell a person, a client, how they should live their lives or what changes they should make or how they should think or who they should be.He engages them in the exploration of themselves by asking questions and really helping the person discover what's going on inside of themselves as opposed to focusing upon what Ecton is saying or what Ecton thinks.
それからエクトンのコミュニケーションの仕方なんですけれども、そこにいるクライアントの方そのものが自発的にそのコミュニケーションに参加するように求めてきます。つまりどういうことかというと、一方的にエクトンがクライアントに対してあなたは人生をこう生きるべきだとか、あなたはこうなるだろうとか、こうすべきだと言うんじゃなくて、その方本人がどうしたいのかということを自分で見つけられるように質問を繰り返したりしながら手助けしていく手法を使うようです。
Sometimes he uses altered states of consciousness, meditative states in the counseling to help them to open up and to relax.
時に、カウンセリングをする中でですね、クライアントの方のリラクゼーションを手助けするために、軽いトランス状態またはリラクゼーションの状態にクライアントを誘導するという手法も使います。
And he always tries to give people information or assistance to help themMake sure that what they're learning about themselves, they can apply into their day-to-day experience of reality. Try to make it as grounded and as practical as possible.
それともう一つはアドバイスを提供するときにできる限り聞いた人がそのアドバイスを日常生活に使うことができるような形でアドバイスを提供するように心がけているみたいです。
But it's always different.
でも、常に違いますね。
Always different. I never know what to expect.
ですから実際にどんな流れになるか前もって予測できないのがいつもです。
前本にもちょっと書いてらっしゃいましたけども、スチャードさんでいる時よりもとエクトンになった時ってすごく違いますよね、外見が。
When you channel, your appearance becomes different、than when you
Yes.
おじいさん、
When you are channeling Ekton, you look older.
Yes, that's what I've heard, and that's what I've seen in photographs.
自分もそう聞きましたし、写真で見てもそう思います。
そうですね。
He holds, he uses my the muscles of my body. He uses my body and my face much differently than I do. It's just completely different.
エクトンはね、この自分自身の体を彼がまあ体にやってきたときに、自分の体とか筋肉だとか顔をどう使おうか。ということなんですけれども、それはリチャードが自分自身の体をどう使うかとずいぶんやり方が違うんです。
エクトンはユーモアもすごいですよね。
Once again about Ekton's communication method、he is humorous very often.
Yes.、You know, I think far too often, you know, people within the New Age community take themselves and their studies far too seriously.
でそれに対してね、自分がコメントを付け加えさせていただくとすると、ニューエイジに関わっている人とか成長に熱心に関わろうとしている人たちは、そのいわゆる学ぶこととか自分の人生に対して非常に深刻になる傾向があるみたいですから、
And I think with this humor he tries to break through a little bit of the holy baloney stuff、
そしてですね、ユーモアを使って、彼はいわゆるこう神聖な馬鹿げたことをぶっ飛ばそうとしているみたいです。ホーリーブローニー。
ホーリーバローニー。
Yeah.
ホーリーバローニー。ちょっと変ですね。
I try to interpret.
Yeah, it's, you know, this, you know, religious, holy, aren't I better than you? We gotta be really serious about this or else we're all gonna die sort of crap. That's what it feels like.
神聖な馬鹿げたことっていうのは、具体的な例で言うと、私たちは彼より目覚めてるんだとか、特別な私たちは神聖なことに関わってるんだとか、そういうバカな思い込みということです。
And I find that Ekton uses humor because humor is, you know, once you start feeling humor or laughing, you open up tremendously in that moment that you're experiencing the humor and stuff can come in really quickly for you.
それともう一つ、エクトンがコミュニケーションの中に、いわゆるユーモアであるという性質を持っているのは、その受け取った側が笑った時、あるいはユーモアのセンスを理解した時、私たちは非常に速やかに開くことができるんじゃないかと思うんですね。ですからその手助けにもなっているんだと思うんです。
You know, it's my own personal feeling that if there's not a little bit of humor in this kind ofteaching or exploration, it's just going to put people to sleep and bore them to tears.
こういう教えの中に多少のユーモアの先生がなければ、受け取る人は飽きるでしょうし、そしてすぐに眠くなってしまう質のものじゃないかと思います。
Keeps people awake.
ですから、関わる人が目を覚ました状態を保つのを手助けしているんじゃないかと。
ユーモアっていかにも人間的な感じですけども、エクトンのユーモアのセンスを持ってるっていうのはなんか面白いとか不思議な感じですね。
When I think of humor, I feel as if it's a part of human experience. But when you say Ekton being humorous, it's interesting.
Well, you know, I mean, when he's in my body, he is essentially human.
Okay. 彼が自分の体にいるときには基本的に彼は人間だと思うんです。
なるほど。Of course, when he's not in my body, he'sDoing something else, you know?
もちろん自分の体と、チャネリングを通して関わりを持ってないときはそれ以外の状態にあるわけですが、
He knows human beings well enough to know what stimulates and triggers them, and he knows that humor works, so he uses it. It's really that simple.
どうやら彼は、人類とコミュニケーションをするときにどのようにコミュニケーションを持ちかければ役に立つのかということを心得ているようなんですね。そしてユーモアというのが非常に助けになるということを知っている。
今こうリチャードさんはチャネリング始めて大体20年ぐらいになられると思うんですけども、
ちょうど20年、
それで今こういう、21世紀になるっていう、一つの節目みたいな、 まあ、そういう時期を迎えているわけなんですが、
We are about to enter into 21st century.
Okay.
どんな感じですか？別にニュートラルですか？それとも何か特別な考えがありますか？
So how do you feel about entering into new century? Do you have specific emotions or feeling of thought?
Honestly, this might not earn me points with the New Age community, but it's just another century.
もちろんニューエイジに関わっていらっしゃる人々からはあまり好まれない答えかもしれませんけれど、自分にとってはもう一つ新しい世紀が来るというだけのようにも感じられます。
I think there's a lot of frantic predictions that are made about the new millennium. Predictions that are filled with fear and possibility or potential for difficulty that generally speaking I don't agree with wholeheartedly.
で新しい、千年期ミレニアムに関しては多くの場合何か、恐怖に基づいた予言予測というものが多くあるようですが、自分個人としてはそういった恐怖に基づいた予言予測の類にはあまり同意はしていません。
Now please don't misunderstand I'm not invalidating the possibility of things changing radically or massively in the 21st century. I'm sure they're going to tremendously
change. でももちろん誤解しないでくださいね。21世紀に劇的にいろんなことが変化するだろうという可能性自体を否定して今のことを言っているわけではないんです。
But I'm just a little disturbed with all the messages of fear that I hear.
でもとりわけ、自分が気にかかるのは恐怖に基づいたいろんなメッセージですとか予測の部分だぜ。
We create our reality, we can create whatever kind of world that we want.
ですから自分たちが自分たち自身の、リアリティを作るんだと思いますし、でそれらは私たちの選択によって起きてくる。
Now, Ekton might have a completely different opinion about this, but this is my Richard's opinion.
もちろんエクトンはこの同じ質問に対して全く見解が違うかもしれませんが、少なくとも今のが自分の見解です。
The end of mankind has been predicted every week.Ever since mankind has been on this planet, don't you think?
人類がこの惑星にやってきてから、多分、人類はいずれ終わりを迎えるという予言、予測めいたものは毎週一発ぐらいはされてるはずだと思うんです。
I take a very conservative wait and see attitude.
こういう意味では自分は非常に保守的かもしれませんが、まあ待って、状況がどう展開するのか見てみようという態度です。
But at the same time, I try to keep my eyes, my ears, and my heart very wide open, so I'll know what's going on. So I won't be blind. I won't be like an ostrich stuck with his head in the sand.
でもそれと同時に自分は自分の頭をハートをそして心をですね、非常にオープンな状態に保っておくつもりです。実際に現在何が起きているのかを感じ続けていることができるように、なぜかというと逆に自分が、頑固に自分の殻にとどまっては起きていることがわからなくなります。
We create our reality. That's the bottom line. That's the motto I live with. And that's just the way it is for me.
基本的に私たちが私たち自身の現実を自分で作っているんだというものが、概念が見方が自分の全ての基本に、
エクトンとの友情というかリレーションはどうですか最近。
Do you talk about your relationship with Ekton and has it been changing recently?
It's gotten better.
最近ね、エクトンとの関係がより良くなってきているように感じます。
Like I said in the beginning, it was very difficult. And as the years went on and I learned more and more about what he is about and alsoapplied the teachings that he had, it made a lot more sense to me and I became much more on good terms with this energy, with this being.
先ほどお話したように最初の頃やっぱり困難に感じることも多かったんですが、月日が過ぎるにつれてですね、彼が言っていることが信頼できるということが自分でも分かってきたのと、実際に彼が言っていることを応用してみたときにその通りだと納得することができてきたと、そういうこともあって時間が経てば経つほど彼との間により良い関係ができているんじゃないかと。
And I also think over the last 20 years he's gotten to know human beings better, and I respect him for being willing to adjust his opinions and adapt himself to the human experience to understand it more, understand it greater.
それと同時に自分の見解では過去20年間にエクトンはその人類と関わる中で人間というものをよりよく知るようになってきたんじゃないかと思うんですね。そしてその経験を踏まえて彼自身がどのようにコミュニケーションをすればより有効なのかということを調整してきているということに関しても彼のいいところだと思います。
But one thing remains true.
一つのことは相変わらずです。
It's still very strange to have some non-physical energy communicating through my body.
自分の体を通して、普段肉体を持たない誰かがコミュニケーションをするのはまだ変な感じがしています。
That's always going to be strange for me. Always.
今までずっとその感覚は続いてきています。
直接対話されることもある。
Do you sometimes talk communicate with him directly?
Yes, I do.
はい。
Yeah, if I'm in need.
自分に必要がある時、バーソンしています。
So I try to do everything myself, but when I get really stuck, it's nice to have his opinion or his energy in my life.
大人なので、折あるごとに彼に相談を持ちかけるということはせずに、自分でできるだけ自分の人生のことは処理しようと思っているんですが、どうしても滞ったとか必要があると思う時は彼に相談することもあります。
And I get the impression that that's probably one of the reasons that he did choose me, because I wasn't going to listen to him or beg for information all the time. I was going to try to do it on my own, you know, live my life my own way.
で自分のそういう性質があるので、エクトンは多分自分を選んだという部分もあるんじゃないかと思います。多分エクトンは自分が、彼との関わりを持ったとしても常に彼に依存してくるとか、質問をし続けるという傾向の持ち主ではないということが分かっていたんじゃないでしょう
か。思い出深かったあのチャネリングセッションについて。
Would you talk about some of your impressive or memorable channeling sessions?
Part of the problem is I'm not here for most of them, so I can't. It's hard for me to tell you exactly what was the great ones and what was the.
Ah, you usually don't remember.
Yeah, generally.
あのもちろんもう数え上げればキリがないほどいろんな出来事があるんですけれども、でも自分はチャネリングの内容そのものに関してはほとんど覚えていませんので、だからどれが印象深かったかどうかという質問にはまあ正直なところ答えにくいんですね。
My favorite ones, though, are when I get feedback from my clients specifically about.Repairing a broken relationship, a family relationship, or a romantic relationship, or opening up to attract a relationship into their life. When I get feedback that says good, that makes me feel really good. I like that.
でもですね、例えばクライアントの方がね、もう一度帰ってきてくださって、そしてあれ以来、私たちの関係の非常に困難だったのが改善されましたとか、それが恋愛関係であったり、家族との関係であったりするんですが、またはあのあと新しい出会いがありましたとかいう話を聞かせてくださると、やはりそういうことを聞くと非常に嬉しいですね。
今こう生活、毎日の生活の中で、楽しい瞬間みたいなのは、
In your day-to-day experience, when do you feel uplifted? Or what is the moment of joy for you?
After completion of a full day of good channeling.
いいチャネリングをバッチリ一日やり終えた時ですね。
And I can go for a swim or go for a bike ride or have a beer or watch TV or relax, whatever. With the feeling of satisfaction that I've done something good for the day.
何かその日にいいことができたという満足感を持ってですね、プールに泳ぎに行ったり、あるいは自転車に乗ったり、ビールを飲んだり、またはテレビを見たり、くつろいだりできますか。
大事な、大切にしている夢は
Would you talk about your dreams?
For the world?
で、世界全体のことに関して言いますと、
You know, if we make it over the hump, I look forward to all of the wonderful changes and great things that are going to be happening in this world.
もしもこの世界が人類全体が今目の前にしている大きな一山をなんとかうまく越えることができたとしたらその後にやってくる可能性がある素晴らしいことがいっぱいあると思うんです、もしそれができたらばそういったことにも非常にこう楽しみに思っています。
I look forward to peace, you know?
平和を楽しみにしていますし
I look forward to love.
そして愛に関しても楽しみにしています。
I look forward to a healthy environment.
そして、健全な環境に関しても楽しみにしています
。 I especially look forward to advances in technology.
そしてテクノロジーの発達に関してもこれも楽しみにしています。
And I look forward to mankind's growing awareness of his power, his strength, of his mind, and what he's able to do with his mind, how he's able to choose his reality.
そして人類全体がですね、自分たちの本来のパワーまたは、意識のパワーというものにより気づいて自分たちがいかに本来パワフルであっていかに自分たちの現実を選ぶことができるのかということに気づく過程も楽しみにしています。
I feel very fortunate to be living in this time because there's going to be so much new, so much changing.
この私たちが生きている時代というのは非常にさまざまな変化または新たなものが生み出される時期だと思うんでこういう時期に生まれ生きているということはある意味でとても自分は幸運だと思っています、
今回の雑誌で初めてリチャードさんに出会う読者とそれから久しぶりにあ雑誌に載ってるじゃないのって言って出会う読者の方々に何かメッセージを
Do you haveSome message for the reader of the magazine who will know about you for the first time and who has known you for some time and see you in this magazine.
My feeling is just keep going. Just keep going.
私のフィーリングをお伝えしたいことは とにかく進み続けてみてください。
No matter how difficult things get or how strange things get, just keep on moving, keep on going, keep on growing.
どんなに物事が困難に感じようと、あるいは前に進むことが難しく感じようと、とにかく進み続けてみてはどうでしょうか。
I think there will be times when people don't want to keep going, that life will be so difficult.
時にね、もう自分の人生があまりにも困難で、これ以上生き続けたくないと感じることもあるかもしれませんけど。
Those difficult times will end to be followed by wonderful times.
でも、そういう困難な時というのは、いずれにしてもいずれ終わりを迎えて、そして素晴らしい時がその後に続いてくる可能性があると思うんです。
And I think the inevitable reward of keeping going is to have a substantially wonderful existence, a wonderful life with lots of knowledge and lots of resources, lots of benefit, lots of loving, wonderful people.
そしてもし私たちが諦め続けずに前に進むことがもしできたとしたら、そこからいろんな恩恵が得られる可能性があると思うんですね。たくさんの愛ですとか、あるいは幸福ですとか、さまざまな知識ですとか、いろんな可能性がある時だと思うんです。
Don't quit. Live your dreams.
だからどうか夢を生きていただきたいと思います。いわゆるやめてしま、生きることをやめてしまったりせず。